まずは自分を幸せに、南米アルゼンチンより心とパートナーシップの専門家ミミです。はい、さてさて、今日は通常放送の回になります。今日はですね、彼に本音を言えないのは自分に本音を言ってないからというテーマでね、お話をしようと思います。私のところにご相談に来てくださるクライアントさんの中でも、その好きな人とかね、まあ、恋愛相手だよね、彼に本音を言えないですっていう方はね、結構いらっしゃるんだよね。で、なんで言えないかっていうと、やっぱ怖いからっていう理由が出てくるんだよね。まあ、ほとんどの人がそうです。で、何が怖いのかというと、自分の本音、まあ、それはつまり感じていること、考えていること、自分の意見だったりすると思うんだけれども、まあ、そういうのを相手に言ったとき、伝えたときに、分かってもらえないとか、理解してもらえない、認めてもらえない、否定されたりしちゃうと、自分が傷ついちゃうのが怖いですっていうことなんだよね。うん。で、その怖さ、恐怖心みたいなのは、まあ、私もものすごく共感ができて思い当たることがあって、私自身も夫以前の恋愛関係があった人にはね、やっぱほとんど言えなかったんだよね、自分の思ってることみたいな本音がね、だからその気持ちはものすごくわかるんだけれども、でもここを乗り越えてっていうのかな、自分の本音を相手に伝えられるようになっていかないと、本当にこう風通しのいい良好な関係、まあ、それこそ信頼関係みたいなのはね、なかなか気づいていけないので、やっぱここはね、自分を整えて本音を伝えられるあり方にね、なっていく必要があると思います。うん。で、こういうね、彼に本音を言えないって人に、じゃあそのあなたの本音って何なんですかっていうことをお聞きすると、実はその本音すら自分でも分かってないってことが結構あったりします。なんか自分の中でモヤモヤしている感覚っていうのはあるんだけれども、じゃあそれが何なのか、ね、何を自分は感じているのか、考えているのか、どんな意見があるのか、本当はどうしたいのかみたいなところを言語化できてないんだよね、そもそも自分の中で。言語ができてないものを、そりゃ相手にも伝えられないよね。うん、だからまずは自分が自分のその本音に気づいてあげる、言語化してあげるっていうのが必要だったりします。で、これに気づけた、言語化ができたとしても言えないっていうことはもちろんあるんだよね。なぜ言えないかというと、まあ、さっき言ったように、言ったとしても認めてもらえないとか、分かってもらえない、理解されない、否定されるのが怖いからなんだけれども、じゃあなんで、じゃあ言ってまだ言ってないのに言ったら否定されるんじゃないかとかね、認めてもらえないんじゃないかって思っちゃうのかっていうと、理由はまあ大きく分けると2つぐらいあって、もちろん人によって違うんだけれどもね、まあどっちもって人が多いかな。まず1つ目は、そもそも自分で自分のその本音とか意見とか、自分の考えてること、思ってることにを自分でも認めてないんだよね。自分でも理解してない、あげてない、分かってあげてない、こんなこと思っちゃいけない、感じちゃいけないとか言って否定してたりとかするの、自分で自分の本音に対して。これが一つね。で、もう一つはやっぱりこれまでの経験、それは幼少期の頃の誰かね、との経験かもしれないし、なんだろう、過去の恋愛相手との誰か、恋愛相手との経験かもしれないんだけれども、これまでの自分がしてきた経験の中で自分の本音みたいなのを伝えた時に、その相手からこう認めてもらえなかったとか、分かってもらえなかった、あるいは否定されちゃったみたいな経験があって、傷ついた心があるみたいなね、それによってこういうのが怖くなっちゃった、いわゆるそのなんかトラウマみたいな、まあ、そういう経験だよね、があるっていう場合があります。そうなので、まあ大体大きく分けてこの2つの理由、ほとんどの人がどっちもの理由を抱えてたりとかするんだけれども、まあ、このどっちもに対してアプローチをしていく必要はあります。で、後者の方だよね。まあ、過去の経験による心の傷みたいなのは、ちょっとそれを振り返ってね、きちんと感情の癒しだったり、解釈の修正みたいなのをしていく必要があるんだけれども、ちょっとこれは今日はね、横に置いておいて、一つ目の理由の方ね、そもそも自分で自分の本音を認めてない、 みたいなところ、ここはね、普段から練習をしていくことで解消していくことができます。うん、なので、まあ、順番としてはこうだよね。なんか自分の中で誰かとの人間関係の中ね、それは当然恋愛相手だけじゃなくって他にも人間関係ってあるよね。仕事相手とかね、友達関係とか家族関係とかね、何かの人間関係において、なんか自分の中でモヤモヤするとかね、会った時にそれをね、モヤモヤするだけで終わらせないでほしいんだよね。うん、それをちゃんと自分の中で今自分は何を感じているのか、何を考えているのかね、本当はどうしたいのか、自分の意見はみたいなところをちゃんと自分の中で言語化してあげるっていうプロセスをね、意識して踏んでほしいんだよね。うん、でその上で自分の本音に気づきました、で気づいたらいきなり相手に言ってみようじゃなくって、気づいたその本音をまずは自分で十分に認めてあげる、理解してあげる、分かってあげる、ね、そう思っていいよ、そう感じていいよ、そういう気持ちがあっていいよねって、ちゃんと自分でその本音を否定しないでね、分かってあげるっていうのをね、してあげてほしいんだよね。ここね、やってない人がすごく多いと感じます。うん、ここをしないでね、なんとなく自分の本音みたいなのを、もうこれ無意識で癖みたいなもんだからね、こう思うけどそんなこと思っちゃいけないんじゃないだろうかとかね、こんなことでイライラ しちゃいけないんじゃないだろうかとかね、こんなことで悲しんじゃダメだよねみたいなことをなんとなく思ったまんま相手に伝えても、やっぱね、それはね、伝わらないんだよね。まあ、伝わらないというか、認めてもらえない、分かってもらえない、否定されるみたいなことにやっぱなっちゃうんだよね。なぜなら自分でそれを認めてない、分かってない、否定しているからなんだよね。そう、いつも言ってるように、自分で自分にしているように、相手とか現実からもそうされるようになっちゃうっていうことになるんだよね。うん、ところが自分で自分のその本音ね、みたいなものをちゃんと認めて、分かってあげて、理解してあげて、そう思っていいよね、そう感じていいよねって、ちゃんと十分によし、 OK ってね、そう思ってるよねっていうのを認めてあげた上で相手に伝えたとしたらね、分かってもらえるっていうこともあるし、一方で当然ね、そうやっても分かってもらえないことってあります。でも分かってもらえなかった時にそこまで傷つかないんだよね。そこまで、なんだろう、分かってもらえないということに対して自分自身がこう、なんだろうね、大きな、なんかこうインパクトを受けるような感情の揺れ、大きなインパクトを受けるような感情の揺れってなんかおかしいね。とにかく分かってもらえないとしても自分の心がそこまで大きく揺れることがね、なくなっていくんだよね。心の乱れが減るって言ったらいいのかな、うん、なるんだよね。なぜなら自分はちゃんと分かってあげられているから大丈夫ってなるんですよ。あなたはそういう意見なのね、私とは意見が違ったね、でも私はこれでいい、こういう意見があっていいと思ってる、私はこういうふうに思うことを認めている、丸って終わるの。ところが自分で自分の本音みたいなものを、そもそもまず自分で認めない、思っちゃいけない、考えちゃいけない、感じちゃいけないって否定しながら誰かに伝えて、誰かからも分かってもらえないとかね、否定されるみたいなことが起きると、これ二重の否定になっちゃうの。わかる？ 1個目は自分から自分への否定でしょ、2個目は相手からの否定っていう形で、否定感がね、二重に重なるから傷ついちゃうみたいなね、自分の心が大きく揺れるみたいなね、ことになるんだよね。うん、そう、だからね、自分で自分の本音を否定しないで認めてあげるっていうことをしていると、絶対に相手からも認められるって話じゃないよ、これは気をつけて、そういう話じゃないよ。でも相手からも認めてもらえる確率も高くなる、これは確か。うん、でとはいえ、認めてもらえない、理解されない、否定されるってことももちろんあります。でもそうなった時 に二重の否定にならないから、つまりそもそも自分から自分への否定がないから、ね、相手から否定されたり、まあ、あるいは分かってもらえないとか理解されないってことがあっても、そこまで自分が傷つくみたいなことにはならないっていうことなんだよね。うん、そうだからね、彼に本音を言えないって人はね、そもそも自分は自分の本音を分かってあげられてるか、自分に本音を言ってるかってところから振り返ってみてほしいと思います。その上で、はい、自分の本音みたいなのを言語化する、言語化ができたら、それをまずは自分で認めてあげる、理解してあげる、分かってあげる、否定しないで、ね、そう思っていいよ、そう感じていいよ、そう思ってるよねってちゃんと受け入れてあげるっていう、こういうプロセスを踏んだ上で勇気を持って相手に伝えるっていうことをね、練習していってほしいなと思います。まあ、これは当然そのいきなりね恋愛相手とかにしなくてもね、まずは家族関係とか友人関係とか職場の人間関係とか、まあ他の人間関係からね練習をしていくといいんじゃないかなと思います。うん、まあ、私も他の人間関係から練習をしていって、次好きな人ができたら絶対自分の本音を伝えるんだってもう決めてたんだよね。覚悟してたの。もう自分の本音を伝えずして恋愛関係みたいなのを始めるのはもう嫌だって思ってたんだよね。うん、自分の本音を伝えずして関係性が始まってももう続かないって、もう私は十分に経験してたというか、自分の中で理解をしてたからなんだけれども、うん、だから絶対に自分の意見とか本音を伝えられる、そういう自分になるんだと決めて私は練習をしていました。いろんな人間関係でね、うん、だから今の夫と出会った時は最初から本音を伝えるっていうことができて、もちろん勇気はいったよ、ね、だってそれまでやってこなかったわけだから、ね、勇気はいったけれども、本音を伝えて分かってもらえたり分かってもらえなかったりっていうのはやっぱりありました。うん、でも本音を伝えてこなかった過去の恋愛関係とはね、やっぱ全然違う関係性になっていったよね、夫との関係は。うん、自分の気持ちよさが全然違うよね、爽快感っていうのかな、その人間、この関係性は今の話で言うと私のと夫のその関係性における自分自身の心の風通しというのか、爽快感みたいなのがもう全く違ったよね。それまでの私の恋愛関係みたいなのはもういつもいつも自分の本音が言えなくて、いつもいつも自分が我慢するばかり、いつもいつも自分の中に何かモヤモヤが残るみたいな関係性だったから、なんか彼から好かれてたとしてもなんかいつも自分はモヤってるみたいなね、なんか自分の中の風通しが悪い、心の風通しが悪い、濁ってるみたいな状態だったからやっぱ続かなかったんだよね。で自分が息切れしちゃうみたいなね、うん、ことになってたんだけど、ま、今の夫との関係は最初から、まあ、そして今もずっと自分が気持ちいい自分の心の風通しがめちゃくちゃ気持ちいい。なぜなら私が自分の本音をちゃんと分かってあげているし、ね、私が自分の本音をちゃんと認めて理解してあげているし、それをちゃんと相手にも伝えるっていうことができてるからなんだよね。でその結果相手から分かってもらえることもあれば、分かってもらえない、否定されるってことももちろんあります。でもそこには二重の否定がないから、ね、自分から自分への否定というものがないから、ね、夫からたとえ否定されたとしても、あなたは違う意見なんだね、でも私はこういう意見、自分の意見持ってるよ、丸って終わるんだよね。いや当然ね、意見が違うことでね、それがきっかけで言い争いになったりみたいなことも起こるときは起こります、ね、でも自分が自分の意見をちゃんと認めているっていう、もうこの大前提がものすごく私の心の健康には大事で、うん、でもそれこそが何だろう、自己なんちゃらね、みんなが大好きな自己肯定感とかさあるでしょ、自己愛とかさ、自己需要感とか自己価値観とか自己承認感とか、いろいろあるね、自己なんちゃらみたいな、自分で自分に対してどう思ってるかっていうところね、それらが全員合わさって自信みたいなオーラになったりとかね、あるいはセルフイメージみたいなものになったりとかするわけだからね、結局ここを私たちは固めたいわけじゃん、それが自分軸となってねいくわけだからね、うん、 だからやっぱ自分で自分の本音みたいなことをちゃんと分かってあげる、認めてあげるみたいなね、練習は、うん、あのパートナーシップはもちろん、まあ、あらゆる人生の分野においてね、うん、あの必要な土台になっていくかなと思うのでね、まあ、ここに関してはね、常に意識をしてあげる。今自分どう感じてるとかね、今自分本当はどう思ってるの、本当はどうしたいの、ね、どういうこと、どういう意見を持ってるのみたいなのはね、本当に普段からね細かく自分のに自分と対話をしていくっていう練習をねしていくといいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今日は彼に本音を言えないのは自分に本音を言ってないからかもしれないよ、まずは自分の本音に気づいてあげようねっていうね、はい、そういう話をしてみました。参考にしていただけると嬉しいです。一つ前の放送はですね、メンバー限定放送をしておりました。願いは願わず宣言して感謝してしまおうというタイトルでねお話をしたんですけれども、まあ、私が普段やっているというか今年になってから始めた、これめちゃくちゃいいよっていうね、めちゃくちゃ私がこう、まあ、効果みたいなのを感じている、まあ願い方じゃないんだよね、普段やっている、まあ、アファメーションの応用編みたいなね、それをねメンバーさんにシェアをしております。はい、まあ、私がやっているノートの書き方とかも含めてね、自分との向き合い方とかね、そういうこともメンバー限定放送ではいろいろシェアをしていますのでね、ぜひ、それも聞いてみたいわとかね、もう一歩深い心の話聞いてみたいわって方はね、ぜひメンバーシップに登録をして限定放送も楽しんでください。はい、というわけで今日の話はここまでです。最後に無料オンライン講座のご案内をして終わります。多くの恋愛に悩む女性が巷に触れ返る男性心理、恋愛ノウハウや心理テクニックに疲れていますよね。21日間の無料オンライン講座では、そんな相手のことを考えてばかりの女性が自分自身と向き合い、自分を愛し他者からも愛されるようになるための心のレッスンとトレーニングを21日間毎日無料でお届けしております。自分が自分らしくいるだけで理想のパートナーと引き合い、愛し愛されるような心の在り方にあなたも整えていきませんか。これまで恋愛コンサルや心理カウンセリングを受けても変わらなかったという多くの方が、この講座にて心と現実の変化を体感されています。無料オンライン講座へのリンクは各放送の説明欄とチャンネルのプロフィール欄に貼っておりますので、そちらから登録をしてみてください。それでは今日もあなたを応援していますね、ミミでした。バイバイ。